なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
8月ボンが終わって地蔵盆が終わって地蔵盆京都ね、
はいはいはい、
23、24、今年地蔵盆の縁日は大体まあ土日が絡みましたから、どこもその日にやってること正式には大体地蔵盆お地蔵さんの縁日は24日そうですね、
そうです
ね、ね、そして私のまあ誕生日から俺お地蔵さんの人ですね、パドセルライブ、今日は公開ライブの後でございます。お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした、
ほっこりしてるというか、はい、皆さん今日ご参加の皆さんを交えてのフリートークライブ
そうです ね、
もうなんかいろんな話あちこちちょっと仏教界の裏話もありいろんな話をしましたけども、
はい、
後半はちょっと夏ですから、ちょっとこう霊魂話ですね。もう気がついたらもう本番前で慌ててスタジオに
走ってきました、ね。
今日も張り切ってまいりたいと思いますけども、
はい、
よろしくお願いしますか。準備のほど。はい、京都三条ボンズカフェ杉若でございます。
マッツンです。
アイです。
新翔です。
どうも、もうね、マツさんどうですか。子供の森の
何がどうですか。何がどうですか。
始まったんじゃないですか。
どうですか。
あの子供たちの。
子供たちじゃないんですよ。
じゃないですか。
はい、夜の森の教室。
あ、夜の森の教室。子供たちの。
はもう7月。
7月でしたね、あれは。
はい、終わりまして。
森の教室。
はい。
いつからですか。
え？
いつからですか。
なんか昨日もあって明日もあって。は
い、今週
金曜日もあると。
金曜日はこの間先週の。
確実に。
はい。
はい、
あ、確実に。確実に。
はい。
されると。
確実に確実にすると。
ありがとうございます。そういうことでね。
はい。
あの、まっつも愛ちゃんも、この夏休みは、どんな夏休み？夏休みというか、まあ、夏っていうか、どうでしたですか？
夏休み、そうですね、なんか、一回、ナルトに行った以外は、
ナルト。
はい。
あ、言ってたね。
あ、言ってましたね。
はい。
言ってたじゃないですか。
せやせやせや。
言ってました。
どうでしたですか。
いや、もう良かったですよ。
良かった。あとね、あと一応放送の仕事してるよ。なんかこうちょっとこう、いろんな肉付けして。ということで良かったです。
そうですね。もう結構あの7月の、6月の最後から7月の初めに行ったんですけど、でもなんかもう海がちょうど7月からで、
はい、
でちょっと海も見たり貝殻を拾ってみたり、そんな楽しい思い出も作りつつ、
素晴らしい情景が生まれますね。
綺麗でした。
ね、愛ちゃんは。
はい、私は夏休みこの前半はすごい遊びまくってて。結構海に行ったり、もう友達と遊びまくったりっていう生活を送ってたんで、ちょっと今この後半はバイトに追われてます。
バイトに
遊んだ分ちょっと、
はい、大変。
バイトっていうのも懐かしい ね、バイトの夏だけのバイトみたいなのあるからね。
あ、
夏のバイトで出会う恋みたいなのね。何言ってるんですよ。なそういうもんじゃないですか、あの民宿のバイト行ったりとか、
はい、あ、はいはい、
季節バイトってあるじゃないですか、
はい、海の家とかね、はいはい、
あの僕の後輩の娘さんたちもそんな行ってますよ。
へー、
うん、なんかどっかそんな季節労働者が
いる。でも短期バイトっていいですよね。
まあなんかまあその、まあ、そこでやっぱ友達もできるんじゃないですかね。カイサさんはバイト経験あるんですか。
え、ありますよ。
カイサさんのバイト経験ですか。
はい、
はい、
年賀状の配達とかね。
あ、
おお、
アルバイト。
それはいつ頃なんですか。
高校生の時ね。
高校生、
アルバイト。
えらいとこ力入れてますね。
ドイツ語ですからね。
ああ、なるほど、
アルバイト。
さすがドイツ語だったから、カイサさん、
ハワテバイトじゃなくてアルバイト、
アルバイト、アルバイト、これですか。
はい、はい、働く店ですからね。
なるほど、
別にいわゆるバイトじゃない。
ああ、
うん、ほんまに働くって
、働くということですね、
うん、
なるほど、はい、まあいろんなバイトありますけど、はい、今日はそのバイトの話で広げるつもりはないんですけど、
ないんか
よ、はい、
言ったのに、
まあ、今月のテーマはこれ最後ですよ今日ね、はい、今何だったっけ、
暑くなってること、
もう今日はこの話集中的にいきましょう、
はい、
ね、もう月末ですから、
はい、
でしょ、だから今まで暑くなった、あんなに暑くなったことはないっていうのもありで、今暑くなってることもいいけど、うん、まあ、今日はこのメンバーに限ってでも、まあ、投稿もありで、
ね、はい、
はい、
今暑くなっていることも OK ですけども、うん、すっごく暑くなった、あれもうちょっと聞かせてくださいみたいな、
うん、
ね、ということでいきたいと思いますけれども、
はい、
まあ、このコーナーだけじゃなくて、
はい、
ね、梶田さんと私のお嬢さん聞いてのコーナーもございますし、今日また素晴らしいゲストを、ね、今日はトークライブでしたから、公開生放送という、はい、公開ライブといえども、
はい、
ですのでゲストなしでしたけども、今日は愛ちゃんのコーナーで、ね、
はい、
ゲストをお迎えしたいと、
はい、
まあ、こちらも素晴らしいゲスト来ていただいておりますので、楽しみにしていただきたいと思いますけれども、はい、宛先の方ですね、
はい、
ムッツンからお願いします。
はい、ファックスナンバーから参ります。075-213-6433、 075-213-6433、メールアドレスは bonz@radiocafe.jp、 bonz@radiocafe.jp です。
はい、ということで皆さんお待ちしております。では本日の1曲目いきます。
はい、オープニングクラウドでエタラステ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八谷総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。梶田さん乗ってましたね今の曲で。
ね、いいですね、
いい曲で、
うん、
そ
ろそ
いいなぁもう梶田さんはもう一言言ったらドッとね、受けるし、
はい、
お客さん交
代、
え、お客さんバッと、
ね、マッツンが、まあ、司会者でね今日は。
ああ、どういうことですか？
マッツンが進めると。
あ、マッツンが進む。私も黙る。うん、はい、わかりました。
いや、
頑張って
ください。一言で決めるという
。あ、なるほど。無理です僕は。喋りたくしなんぼ、ね、もうね。
一言でそんなって難しいですよね、本当に。
そうですね。まあでもね、今日はもうあれですよ。
はい、
今月のテーマをまとめてしまいましょうということですね。
はい、
これどうですか、梶田さんから言っちゃいますか、それか愛ちゃん、マッツンから言ってもらうか、はい、
そうですね、
そうですか、じゃあまあマッツンから、
はい、
今暑くなっていること、
そうですね、ゲームに、
ゲームと、
はい、DS の、
あ、 DS 今もうみんな DS やっとるね、
やって
ますよね、大人も子供も年寄りもやってるよ、
う
ん、
もうみんな本当にやって
ますね。今 DS のソフトもいっぱい出てますね。
うん。
何でやってるの今。
今ですね、ドラクエに。
あ、ドラクエね。まだまだ。なんかスタンダードな。
もう好きなんですよ、昔から。
あ、そう。
はい。で、うちが、私だけじゃなくて、はい、お父さんもお母さんもお兄ちゃんも好きなんですよ。
あらまあ、家族ぐるみ。
家族ぐるみです
けど。ドラクエを。
はい。
やってる。
やってます。
その会話、共通会話がそれ。
共通会話、そうですね。結構出てきますね。
うん、そう。ええもんですね。これはやっぱり、なんかこう、あれ、僕はしたことないんですけどね。
はい、
基本的にゲームっていうのはもう昔のインベーダー世代ですから。
うん、
その DS もなんか最初のなんか脳を鍛えるみたいなのは、ちょっとやらせてもらったりしましたけどね。
どうでした？
ちょっと一生懸命になりましたね。特に四字熟語とか。
ハマってるじゃないですか、ちょっと。
必死でやりましたね。結構やっぱ感じ強いなとか思いながら。
へぇ、
すごい。なんかなんかこう、何面かクリアしていくやつあるじゃないですか。こう、はめ込んで、うん、こう、なんつうのかな。ブロック崩しじゃないけど、ブロック積み上げ。
なんか、とりあえずどんどんレベル上がっていくみたいなやつですよね。
そうあれも必死でありますね、あれ。
テトリスですね。
テトリスのやつですね、あれ。DS のね。僕はそう思いますけど。よくわかんないですけど、
ね。結構でも、単純なやつほど熱くなりますよね。
うん。
っていうか、まあなんか、うん、そういう風にできているわけですからね。
はい。
うん、
ただなんか悲しいですよね。なんかその、うん、家帰ったらそれが気になるっていうのもね。じゃあ、本当に。今持ってあるけどでしょ？
はい。DS も、はい。持って歩けますね。
最初からそうなんだけど、まあ充電、こう、つなげなくても結構いけるでしょ？
結構そうですね、最初にもう充電しといたら全然、
うん、あそう1時間いける、
はい、1日ぐらい
行けるんじゃないですか、結構持ちますよね。
すごいね。愛ちゃんは？
私はその、うん、何かにすごい今ハマってるっていうものとか熱くなっているっていうものはあんまり思い浮かばないんですけど、うん、今までの人生を通して特に今年一番ハマってるなって思うのは、はいはい、日記を書くことですね。
あっと、それはあのブログとかじゃなくて、
じゃなくてあの普通の日記帳に、はい、1日もしかもその書く欄が結構でかいんですよ、うんうんうん、にもブワーって毎日書いて、
毎日書いてる、
はい、で1週間終わったらその隣のページがちょっとまた空白になってるんで、うんうん、そこに1週間あった出来事とか、1週間で何か感じたことをバーって書いてることが、いつもまあ中学校の1年生ぐらいから書いてたんですけど、うんうんうん、まあたまに結構2ヶ月ぐらい抜けたりとかしてたんですけど、うんうん、今年はなぜかすごい書いてますね。
それ恋をしてるんだね。いや恋をすると日記を書きたくなるっていうね。
ああそうなんですか、うん、
まあ、 あの両思いになると日記が止まるんですけど片思いの時はやたら書くっていう。
それは経験談ですかね。
いや経験談っていうか
友達の話やね。
友達の話でそういうもんじゃないね。でもなんかまあ、いやいや、まあ、その日記書く以前からあの恋はしてるかもしれないけど、
はい、
なんかよそのだって日記の中のテーマっていうか主人公は自分だけの時はとても暗い日記になるじゃない。じゃあどういう、こうシチュエーションですか。まあ本当にあったことを書いてるみたいな。
本当にあの例えば今日何時に起きて、うん、何時にこうどっか行ったっていう内容はあまり書きたくないんですよ、うんうんうん、
はいはいはい。
その時にその一日の出来事で感じたことを書きたい。
あらまあっていういいね
感じで書いてます。
おっちゃんもね、おっちゃんってどうぞいやもう今は書かなくなりましたけどね、日記を書いてた時期がありますね、
は
い、まあそのそれは恋とかじゃなくてなんか一つのことに打ち込んでる時ですよね。
あ
本当にそれこそ、
へ
うん、なんかそのそれがまた書かんと折れなくなってきたりしてね、うん、ね
気になってしゃあないみたいな、
何でもいいしちょっと変えとこうかみたいな、
うん、
こういう感じで。
わかります、
うん、
はい、
いやわかりますわかります。僕ねあの、はい、まあ僕の話いいか、さっき書いてたんですか。どうぞ書いてたさん、熱くなっていること、
熱くなった経験、こと、
はい、
いや熱くね、悲願の金メダルですね。
おお、
その悲願に今こだわってるね。
悲願に、
うん、
ほら
もはい、もう毎日この話ばっかりして
る。あ、そうですか、はい。ちょっと聞かせてください。お願いします。
悲願っていう言葉は、
はい、
もともとは仏さんの願いのことですよね。
はい。
だから人のために願うことが悲願やったんですけど、
はい、
今は自分のこだわってる願いを叶えることでしょ。
うんうんうん、はい、そうですよね。
こういうふうに意味がね、変わってきて、毎日のようにこれを聞かされるのが、坊主とのちょっと不甲斐なさを感じるわけですね。
なるほど。
この悲願を皆さんに悲願という言葉として伝えてこなかったっていう。
なるほどね。慈悲の悲だと。
そうそうそう。つまり同情ってことです。
はいはいはい。
仏さんが困ってる人がいたら悲しんでね。
うん。
なんとかしてあげましょうと。
はい。
こう言ってくださるのが悲願ってね、もともと。
あらららら。いいお話。いいお
これを毎日のようにこう聞かされたから、俺
は
もう一回これを皆さんに伝え直さないといけないということにちょっと熱くなって、ちょっと熱くなってますね。久しぶりに熱くなってますね、これに。
はあ。すごいですね。
すごいですね。なんかもう、
ちょっと杉若さん、言いづらそうなんですけど。
ドーンと落ちる。なんでやねん。いや、しかしね。もう素晴らしい話の後では言いにくくございますけど。
どうぞ。
私は、
はい、
熱くなっているというか、もう一回見直そうっていう、まあ自分映画好きなんでね、
はいはい、
かつて見た、もうその古い映画も含めてね、
うん、
もう一回見て、名場面、その僕の好きな映画の名場面とかのところだけでもいいから、見るために借りてくるみたいな。うんうん、で、まあ、いわゆるね、その名台詞もそうやけど、その名勝負ね、
うん、
例えばそのこの時代劇やとこう刀のね、
はいはいはい、
居合の盾の絡みですわな、立ち回り、そのやっぱりあのそういうのが小さい時に記憶にあった映画とかをもう今ねありがたいことにね、ツタヤは何でもあるねいやほんまにね、あのツタヤは驚くほど置いとるな。で、あのまあもちろん買わなければならないのもあるし、
はい、
もうあのそういうレンタルではないのもあるので、それはもうアマゾンで申し込んで買ったりなんかして、探しまくってしたりなんかしてるのは、まあ、今ちょっと暑くなってるというほどでもないけど、まあまあ面白いなと思ってね。で久しぶりにですね、
はい、
あのみんな勝慎太郎さん知ってますか？中村玉緒さん知ってるよね。
はいはいはい、
はい、中村玉緒さんのご主人が勝慎太郎という、
はい、
日本では名優ですね。
あ、お父さんがすごい好きでした。
もう勝慎太郎さんは、
はい、
まあ、この割とこう近世ではもうスターですよね。
うん、
その上はまた長谷川一夫さんとかいろいろ、今そのまま勝さん慎太郎さんと、まあ、そこそこ一緒にこう昔のちょっと前の時代劇とかよう出てた方は、例えば松方弘樹、ちょっと年下になりますけどね、
うん、
とか高橋英樹さんとか、みんな後輩ですわ、勝新のね。
はいはいはい、
ね、まあ、そういう人たちなんですけど、まあ、映画会社は違うけど、まあ、後輩ランクなんですけど、
はい、
その勝新太郎さんのですね、まあ、名作といえばね、はい、もうその座頭市というね、目の不自由な、こう、まあ、言うたら、こう、マッサージ師ですね、今。今、日本で放送禁止用語がいっぱい、その映画の中にやたら出てくるんですけど、あの、いわゆる目の不自由なマッサージ師なんですね。
はい、
でそれがまあ時代劇で、それをその仕込み杖言いまして、杖の中に刀が忍ばしてあって、でそれをリメイクしたというわけじゃないけど、それなりリメイクじゃなくて、それあの本人独自の座頭市を描いたのがこの間北野武史作品で座頭市があったんですけど、
はい、
そのベースは実はその、勝新太郎さんの座頭市なんでございます、
う
ん、でこの中にもですね、必ずそのあのシリーズが何本かあるんですけども、
はい、
いわゆるそのまあクライマックスでその中の一方側の用心棒とか何がしかすごい腕の立つ人の浪人とやり合うという名勝負が必ずラストシーンであるというシリーズなわけですよ。
はいはいはい、
その中のね、地形無え、なんだっけ、地形無理街道座頭市地形無理街道というね
、はい、
いうシリーズが、この最後の格闘のシーンが、
はい、
まあ名勝負中の名勝負でしょ、
はい、
とね、もうあの今の言いましたか、松方弘樹さんのお父さん、
はい、
これ近衛十四郎さんというみんな人風かもと思いますけどという方が俳優さんでね、
はい、
すごい立て師なんですよ。もうその二人がそのラストで勝新太郎の座頭市と格闘するんですね。これ泣くで、なぜそこで二人があの刀を抜かなければならなかったという、まあ一つのそのどのシリーズも全部綿密にね、あのこのストーリーが出来上がってるの でそういうのをね、ちょっとまあ最近もう一回、まあ、あの DVD というね、まあブルーレイとかいろいろ出てますけど、
はい、
あの DVD でもう一回こう焼き直したの伝えで、よう今日言って伝えはすごいね、もうええちゅう回しもんか読んで、まあ、それ今もう一回見直すことができるっていうのは、ちょっと熱くなってるといえば熱くなってますからね。だから時間がある時に伝え行って、そのもうなんかもう取り憑かれたようにですね、その見たい作品を、あのかつて見た作品、あ、見たい作品を必死で探してる私は異常ですね
そういうのって見方が良かったっていうことはないんですか？絶対
ないですね、今のところ。
こんな臭い芝居やったんか、みたいな。
こないだね、僕の友人のね、日活のですね、あの、大ファンの男でね、彼はもう映画の評論とかも、あの、コラム書いたりしてるんですけど、雑誌に。その彼が貸してくれた映画でね、あの、競輪商人行状記っていうね、あの、お坊さんの息子さんが、お寺継ぐの嫌で、競輪にハマって、みたいな。
で、競輪
商人。商人だ、あの、はい、法然商人とかの商人、
はいはいはいはい。
で、競輪商人行状記という。このお寺さんが浄土宗で。
はい。
で、主役が小沢昭一さんという、君ら知らんと思いますけどね。もうぶっ飛ぶぐらい詳しい映画で。 なんでこんな詳しいストーリーなんかな思ったら、脚本書いてる人が寺内大吉っていう、これまたお盆さんで、
ね、
海瀬さんわかると思いますけど、そういう人がやってね、まあ、こういう古い映画に、なんかこう、いろいろ面白いも発見する。ワクワクしまして。でも見る時間がないもんですからね、もう最近眠たいんですね。夜中ね、帰ってきて。で、まあ、もう見たい、見とかんと返さなあかんでしょ。
そうですね。
ね。ですから見て。で、まあ、ああ、このシーン、このシーンみたいな感じですわ。はい。でもこの間からオリンピック終わってね、もう別にオリンピックちょっとテレビの放映権の都合上、勝手な時間帯でこう競技するじゃないですか。その国の都合で時間帯がちゃうからね。競技をそれ合わせたりしたら、もうどうかしとるね。うん。ですからもうオリンピックも終わりましたけど、まあ、ちょっと自分もお盆の慌ただしに終わって、
はい、
ちょっとなんか熱くなりたいなと思って、名勝負シリーズをチェックしていると。
うん、
はい、
なんかその盾自体が見たいんですか、それともなんかこうそのストーリーがあって、でなんかなぜ握らなければならなくなったのかっていうのが見たいんですか、うん、
それをね忘れてたわけだ。その名シーンの格闘は覚えてるんだけど、はい、それがなかなか勝負が決まらへんかったという記憶が小学校の時に見た映画であって、でなんで勝負つかへんかったかなって、ストーリーなんで二人やり合わなあかんかったかなと思って、それが気になって気になって、でもね、それは昔はですね、もちろんレンタルなんかないし、
はい、
映画もさ、そんなに頻繁にさ、古い映画なんかせえへんわけで、
ね、う
ん、だから今度いつやるかわからへんわけやんか。
うん、
で録画もしてへんから、
はい、
で1回しか見てへんやけど、すごい格闘シーンあれすごかったなと思うのをもう一回見て思ったら、今その DVD でですね、もう、
はい、
もし市販で買うんやったら、もうザトウイチボックスでも出てますね。全巻揃えることもできるんですね。
あ、
まあ、そんな具合で、まあ、そのボックスを買おうと思ってます。
ハマってますね。
いや、もうハマってて、もうザトウイチシリーズ、私は小学校6年の時にもうクラスのお楽しみ会とか、うん、余興は必ずザトウイチをしてましたからね。
でもそのなんか小学校の時に見た映画が今でもその胸の中にあるっていうのってすごいことですよね。
うもうね、これね、それなりに、子供心にですね、ザトイさん、頼れるみたいな。
ヒーローだったんですか？
そう、ヒーロー、ヒーロー。
はい、
で、それでこう、ザトイさん、こう、こうして、こうして、仕込み杖をつきながらね、うん、俺たちはな、ゴハットの裏街道歩く土星なんだぞって言って、こう言うんですよ。何言ってるか言うと、表街道歩けへん、ね。まあ、悪名やと、
はいはいはい、
そう言うてこう旅していかはるんです。ものすごいですよ、たとえさん目見えてんのちゃうのかいうぐらい、その言い合いでもうこう、たとえさんがこうご飯食べてますから、
はい、
その途中のまあ、道中のこうお茶屋さんでね、
うん、
お茶飲んでたら、うーんってこう灰が飛んでくる。それをたとえさんはこうキョロキョロとして、
うん、捕まえちゃう、
お箸でハエ捕まえたりなんかする
。うお、見えてるやん。
すごいんですもうぜひですね、今もレンタルビデオでもザトウイチシリーズ、それでもこのシリーズもんっていうのは結構昔は、今は男は辛いはなくなりましたから、はい、釣りバカ日誌ぐらいですけどね、
うん、
昔はもう東宝で社長シリーズ、これ面白いよ、社長シリーズ笑ってしまいますよ皆さん。それからクレイジーキャッツね、あ大映画では、まあ、座頭市、悪名、兵隊ヤクザ、ね、もういろいろあるんですよね、眠り教師のシリーズが。皆さん、それはね、もう、ぜひですね、レンタルビデオ、ぜひ入ってたらいい
よ。どうしようと思って、どんだけ喋り続けるのかな、とか思って。
まだまだいるで。ということで、2曲目いきますか。次はですね、もうなんと30周年を迎えました。
はい。
ね。私はもう彼らのデビューとともに、
はい。
ちょうど大学に入りましたんで、もう昨日のように、もう鮮烈なそのデビュー。もう本当に、ですからもう共に育ってきて、ちょっと休業しはるらしいんですけど、なんかもう全曲に思い出があるのでね、私はあえてこうライブに行きたくないっていうか、もう DVD もちょっと見るのも辛いぐらい、 共になんかもういろんな時代を見てきたっていう気がして、まあみんなそうだと思うんですけどね、もう僕らの世代前後ね、ですからちょっとあのなんか寂しい気がしますけど、僕はおそらくもうあの近いうちに復帰されると思いますので、前週のあの放送でもあの桑田さんがこの放送を聞いてて、あの絶対書き込みをしてくれると、ようけ全国に FM あるっちゅうね。まあでもね、あの来ていただいて、ゲストに来ていただこうと、これ休業中にお忍びで通行に、はい、そして桑田寺という、
ね、寺
桑田寺ってあるんです。
あるんですか。
あるんです。全国に唯一一軒桑田寺というんですよ。
知らなかった。
あるんです。京都学園大学の窓なりに、田んぼの中にポツンと、読み方は総伝寺って言うんですけどね、漢字は桑田寺って書く。
ああ、なるほど。ここで
その休業中にお忍びライブを、知る人と知る客が来るというライブをしようという相談をしたいなと
思
って、
したいな
ということで、いいですか。じゃあ2曲目いきます。
はい、サザンオールスターズで I am your singer。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますと。これね、
はい、
どうですか、もうあなた。もう、このね、書いても書いても売れて売れて。ね、これ。
うん、
不思議な存在ですね。もうあの、数々いろんなアーティストいますけどね。
はい、
もうあの、どの世代もみんな、あの、口ずさんでしまうでしょ。
そうですね。そうですね。
で、何がしか思い出のあるというね。まあ、すごいと。まあ、まあ、どの放送も言ってるので、この、ボンズカフェでまた熱く語るのもどうかと思いますけども。まあ、あの、それはさておき。アトリエ K さんから、
はい。
お便りいただきました、
はい。ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。先日、杉谷校舎は私の崇拝するブルース・リー。あよこれエコーね。ブルース・リーについてお話しされていましたので、思わず投稿いたしました。ブルース・リー知ってるか。ブルース・リー知ってるね。
知ってるのは知ってますけど。
カイザさんはご存知ですよね。ね。アイザ知らない。
はい。
ジャッキー・チェーンは知ってる。
ああ。わかります。
ジャッキー・チェーンが、もうほんまのこう、早くというか、脇役で、あのーってこう、ブルース・リーが、あの、キックをやる、後ろの方でやられてる。
はい、
青年がいたりするのがジャッキー・チェーンやった時代なんですね。
ああ、なるほど。
要するに世にカンフーというドラゴンブームを巻き起こした男、
はいはいはい、
リー・シャオル本名ね。それについて先月
すいません、
先月というか今月の、 あのシネマ戦で語ったんですね。
あ、すみません、
はい、私が高校生の時、モヨドラゴンを見た時は本当に衝撃でした。映画館には4回足を運び2回ずつ見ました。これね、当時はシネコンとかないですから、
はい、
1回1500円ぐらいの映画館払って入って、はい、まあ、1日折れるわけですよ。
はいはいはい、
それに戻せっちゅうね、もう今またね、
暇つぶしにはもってこい
です、ね、俺も私もあのパチンコで出店店の時はもう必ず1日映画館にいたりなんかしてね。その後に上映されたブルース・リー関係の映画は湯に及ばず、その他のカンフー映画も全部見ましたと。その間やってか、高校の時から友人から今でもリーと呼ばれてる。なんと。アトリエ K さん、リーと呼ばれてるんですね。
リーさん。
カイザさんご存知でしたか。
知りません。
知りません。知りませんにいただきますけど。どういうことかというと、あの、アトリエ K さんとカイザさん同級生なんで。はい。見せかけの技ではなく、本当に強いところや哀愁、優しさ、たくましさなど数え切れたらキリがないくらいかっこいいです。ご存知ない男性や元より女性にもぜひ見ていただきたいですねと。ね、今カンフーなんだ、カンフーダンク、カンフーパンダとかいろいろあれの、カンフーハッスル、カンフーキッズ、いろんなあれ、もうカンフーカンフーでも何者やというぐらい。でもカンフーがすごいフットワークの軽いちょっとおちゃらけコメディ映画みたいになってますけど、ベースに日本にカンフー映画を巻き起こしたのはこのブルース・リー。このブルース・リーのこの戦うシーンをぜひレンタルビデオ伝えて、
伝えて、伝えて
見てください。いや本当にもうね、あのもう映画が暗いぐらい辛い。つまりそのちょっと人種的な問題も抱えたり、貧しさも抱えてたり、なんかいろんなことが漏らされてて、すごくこう、あの、最後はスカッとする数なんですけどね。なんかいろんなことがこうありまして、あの、ブルース・リーはそれまでの、あの、スクリーン・ロードショーという映画雑誌の、もうトップを占めてたのが当時、アラン・ドロンが1位。ね、2位がスティーン・マックイーン。まあ知らんと思いますけど、という歴史を塗り替えた男。
はい、
ブルース・リーが1位になってずっと1位やったというね、はい、ほとんどみんな知らないと思いますけど、ね、そういうことでいきますよ。ブルース・リーの、ね、あの映画の1位でいきますよ。あちょー
ちょっと間に合わなかった。
ということで、アトリエです。ありがとうございました。さあ、それではですね、アイちゃんのコーナー。
はい。
はい、行きますよ。
行きましょうか。はい。
愛の
音符でデート
頭を打たれましたね。
今日は、アイちゃん。
はい。
はい。
今日はですね、大城桐子さんという。
ゲスト。
ゲストをお招き。
ようこそ
しました。
はじめまして。
ありがとうございます。
はい、まずこのきっかけなんですけども、
はい、大城さんと愛ちゃんのきっかけ、はい、というかで今日聞けられたきっかけ
出会いとかね、さまざまなことをお話しようかと思うんですけど、はい、私の家がですね、自営業をしていまして、お母さんの弟が一応中心になって、はい、スキースクールなどをちょっとしてるんですけど、はいはい、でまあその弟と言うたら私のお母さん、私のお母さんとか、あ、そうですね。何が言いたのかちょっと分からなくなってきたんですけど、お母さんの弟が、はい、まあ、そのスキースクールを中心にやってるわけですけど、はい、そのインストラクターとして、この大城桐子さんのお父さんが、ちょっと仕事をお手伝いしてくれてたりとかしてくださってたんですけど、はいはい、その、言うたら娘さんですね、と、まあ、なんだかこう、つながるじゃないですか、やっぱり。
ああ、うん。
どう言ったらいいんですかね。
あ、まあ、お父さん同士仕事してること、おじさんとか、
そうですね。
お母さんか。
はい。ね、あと、その、まあ、大城さんのお家に行った時とかも、まあ、私と、この大城桐子さんとは、合うじゃないですか。
合うね。
っていう感じで、私はまあ、歌やってますけど、はい、この大城さんは、劇団に、劇団員っていうんですかね。
はい。
劇団に。
はい。
入っておられると。
入っておられます。
俳優さんですね、じゃあ。
そうですね。
ね。
はい。
すごいじゃないですか。今日ようこそ。
あ、はじめまして。
いや
もう。こんな声すいません。さっきまでちょっとほんまに。
今、舞台やってるんですか、今。
舞台をやったり、今日はイベントだったんですけど。
今日はイベント。
はい。
うわ、
大阪の方で。
あ、そうですか。何のイベントですか、それは。
それはちょっと言えなくて。
言えないですね。
残念なんですけど。
放送コードに引っかかるんですね。
そうなんです、なのでちょっと言えないんですけど、
はい。
4日間やって、今日で最終日です。
そうですか、お疲れ様でした。
お疲れ様です。ちょっとこんな声ですいません。
いえいえいえ。
枯れちゃいました。
そうですか。で、普段はその、まあ、今日はその劇団の仕事じゃなくて、
はい、
イベントに出てはるっていうことで。
はい。
ね。で、いろんな活動してはるんですか、じゃあ。
普段は舞台を中心に全国を回ってますね。
劇団名は言えないですね。
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい。
どうぞ。
劇団ひまわりです。
出た
出た
出たよ
出た
ひまわりといえば、
タムリン。
うちの、あの、高校生が。
あ、そうなんですか、
いるんですけどね、このアシスタントのメンバーにですね、今現役ですか、今辞めた、辞めた、
そうね、
子役で入ってたんですね、
うん、
で今現役でひまわりたんじゃ、あの舞台もそうですけど、ドラマの中にもしょっちゅう出なきゃなっちゃいますか、
たまにはありますけど、
そうですか、
はい、
もしレンタルビデオをツタヤで買うとしてたの、なんか出てたり、エキストラでとか、例えばなんかの恋人の恨まれ役とか、なんかそういうとか。
恨まれ役
恋人役だったらそれ自分で言わはると思う。
ああ、確かに。
ね。
なんだろう。元彼とか結構出てましたね。ちょっとだけですけど。
元彼が
っていうドラマ。あ、でも元彼っていうドラマがあったんです。TBS の。
はいはいはいはいはい。
どうもと剛君主
演。はい。それ出たかったんですか、
ちょっと出てたり。
あれまあ。見よう。
どうですか、今日帰り伝えをしてください。そ
うそう探さなきゃいけませんか。ね、でもその、うちの愛ちゃんと、はい、まあそうしたら、なんか、親御さん同士っていうか、まあ。
そうですね。
そう。まあ、なんか難しい感じですけどね。
なんか意気投合するきっかけがあったわけですね。
まあやっぱ歌やってるっていうのもあるし。
はい、波長ですか。
そうですね。
はい。で、大城さんは、スキーするんですか？
スキーしますね。
やっぱするんですか？
がっつりしますね。
がっつりする。
スノーボードも上手いんですよ。
ちょっとだけ。
いや、私、前全然滑れなかったのに、教えてもらってたり。
そう。
しましたよ。
スノーボー仲間。
スノーボーもやってます。
すごいね、松さん。うん、
ですね、かっこいいですね。
松さんスノボすんの？
いやいや、全然。
カジさんスノボしたんですか？
しません。
早いな、早いな。そうですか。でも、なんか二人でなんかユニット組んでやろうとかなんかないんですか、なんか。
ユニットですか、はい、歌と劇ですか、
そうそうそう。なんか、横でタンバリンを叩くとか。 またし合うと。そうさせると。どうですか、ね、今、近々では何かその舞台があるんですか。
東京の方で、あの、基本は活動してるので、まあ、一番近くて10月ぐらいには。児童演劇なんですけど、
はい、
子供向けに作品を一般公演したりしてます
ね。あ、そうですか、
はい。
関西では活動しないんですか。
そうですね、あんまり関西ではしてないですね。
あ、そうですか。劇団ひまわりっていうのは基本的に全国ネットなんですか。
全国ネットです。で、あの、東京がまあ本部がありまして、
はい、
大阪にも劇団ひまわりがありまして、
はい、
大阪の例えば仕事はそちらの、あの、まあ、生徒さんたちがやってるという形になります。
なるほど。
はい、
まあ、そういうラジオの仕事じゃないけど、こう、まあ、ゲストでね、来ていただいて、ラジオはどうですか？
びっくりしますね、なんかこう。
これ、自分の声が一応流れてるんですよね、うん、この京都中に。
信じられないっていうか。
もう宣伝しながらしながら。
本当、大将、キリコで。
キリコさん、これ芸名ですか、やっぱり。
あ、本名です。
本名。
はい。
キリコ、どんな字書くんですか？
希望の木に、理科の理に子供の子です。
あ、
すごい芸名みたいですよね。
ね、大乗は
大きいに
乗る、
うん、上です。簡単な字なんですよ。
大山ってことですよ。
大山、
あ、大上ってことですよ。
はい、
大上、
はい、
大上なんてね。失礼しました。
ちょっと滑っちゃった。
あ、ごめんなさい。そうですか、
はい、
あの、大乗仏教の大乗かなっていうのはね、僕らボンさんついて思ってしまいますね。大きく乗るって書くんですけど。
あ、そ
っか。はい。大上キリコさん。
大上。
なので、もう十分ね、それで、はい、もう何ていうの、ゲームいりませんね、本当に。
そうです。まあ、同じような名前にしたら多分会ったことないんで。
そうでしょうね。で、あの、もう女優歴何年なんですか。
まあ、初めて、そうです。5年ぐらい。
5年。
はい。
その、やっぱりその、もう、その道に行こうと。
はい。
もう昔から決めてたんですか。
いや、全然、あの、もともとは、
あ
の、ほぼさん、保育士をやってたりしてたん
で。やってた。
はい。
だから資格持ってるんですね。
持ってたりするん
です、ね。あやして。あ、何そうですか。はい、それ、ちょっとぐらい、その、保育園に。
ちょっとだけやって。
行かれてて。そら、子供人気やろ。キリコさんのように可愛かったら。
いやいやいや。
先生だからとか言って。ね。ちゃうの？そうでしょ。お遊戯の時間とか。もう子供たちがぼーっとしちゃったりなんかしてね。次行こうか。そして、なぜその劇団の方というか、演劇の世界に行こうと。まあ、好きやったのもあるでしょ。
そうですね、なんかちょっとやってみたいな
と。昔やってたとかですか？高校、いや、全然。大学とかに。
あ、でも、その、保育の専門学校に入るときに、
はい、はいはい。
まあ、ちょっと習い事をしようかなと思って、週2日ぐらいレッスン受けるという目的で、まあ、ちょっとだけ入ったんですよ。
はい、
その
劇団というか。
劇団に、はい、
はい、はい。
で、まあ、でもまあ就職活動ですとか、
はい、
まあ、保育士になるっていうのもありまして辞めたんですけど、うん、やっぱもう一回やりたいなと思ってしまい、
その演劇の世界も厳しいからね。
そうですね、でも楽しいですけど、はい、
いや、そのね、楽しいと言えるということも素晴らしいと思うんですけど、あの、頑張ってください、
はい、
ね、発声練習もきついしな。
うーん、
本当にもう、あの、体力もつけなあかんし。
そうですね、体力が第一です、ね、
そしてやっぱりこのね、次の舞台の発表、ね、やっぱり演出家がね、選んでいただいて、どの役に当たるかというのもね、
はい、
どれも 100% こなさなあかんからね。
うん、
だから脇役あってのなドラマ、主役だけがドラマを盛り上げるのじゃないので、ね、どの役が当たっても 100% やろうと。
そうですね、
熱く語る、まあ、私も、あの、ベニスの商人を、もうええっちゅうね。アントーニオの役があって、杉谷家としては、思うんですけど。いや、僕はね、あの、外大の大学時代に入ったクラブは演劇部じゃなかったんですけど、やってることは演劇部やったんですね。もう、で、もうなんか、すごく気持ちはわかりますよ。もう本当に、もうなかなか、たったもうね、もう1時間半の舞台でね、たった1行しかない役のために練習来いって言われてもみたいなやつがおるで。ね、そんなもんすぐこなせるってのでも重要な役やん。その何幕何番のそのシーンでは、うん、そいつの一言で、その一言がきっかけでカーテンを閉めるとかな、
はい、
下手から出てくる、お前がそのセリフ忘れたらカーテン閉めるきっかけもね、下手から次のやつが出てくるきっかけもなくなるみたいなね、あるからね、いろいろありますから、うん、でも厳しいでしょ、毎日厳しいですか。
そうですね、あの、本番前の、うん、あ、本番入るまではもう本当に、はい、 すごく逃げ出したくなるんですけど、うん、幕が上がる瞬間から終わりまで考えると、
そうですよね、
まあ、次やりたいと思っちゃうんですよね。
千秋楽がまたいいしね。
そうですね、
ね、もうそのもうどんちゃん降りた時にみんなもう感動して、もうお疲れさんみたいな、ね、これの酒がうまいんだから
打ち上げの
ね、はい、ということで一曲、はい、あのちょっと一曲挟ませていただきまして、はい、ね、はい、いいですか、3曲目、は
い、では、はい、シーモでマザー。
本日は俳優の大城桐子さんに
お
越しいただいております。
起こすよ、巻いてますちゃうで、ね、はい、じゃああなたのコーナーだからおこうてすいません大城さん、
ごめんなさい、ま
あね、いや本当にね、しかしあのどの世界も厳しい、わかりますよ、うん、
ね、
まあ、あの最近は、まあ、お笑いブームはね、なんか大難事ブームかわかりませんけど、
うん、
あの最近の僕、まあ、梶田さんはお笑いお詳しいわけですけども、
う
ん、あの私が見るところちょっと最近の変革期が来てて、あのいわゆる劇仕立てというか芝居仕立てのお決まりゼリフで笑わすってのはすごいなと俺は思ってるわけですね、はい、その代わり彼はアドリブができんかったするわけ、
うん、
だからそのまあ、いわゆるアドリブで切り返していく劇仕立てって、まあまあ、大きくなんかこうビッグスリーってあるかもしれないけど、チャンバラトリオさんとかいうのはお決まりの立ち回りもあって、でお決まりの推進もあるんだけど、アドリブも使える。
うん、
例えば刀の鞘が抜けて思わず落としても、それをネタにその元のセリフに戻していくというようなことのコントっていうのが今まではあったんですよね。でも最近のなんだその般若だのしずるだのいろいろおられるんですけど、フルーツポンチとかね、知ってますか、
うんうんうん、
彼らのね笑ってしまうのよね、そのもうものすごいお決まりゼリフで、
はい、
もうそのサイズ以外のことは言えないよ。この間も見てたらなんかちょっとアドリブでなんか落としたんやけど、もうそれには一切触れられへんわけよ。決めゼリフで全然展開してるから、
うん、
もうそれ触れたら忘れるからアドリブができないよね、うん、それぐらい決めゼリフでコント仕立てにしていって、うん、まあそれは演技力とかまあかなり長けてるからと思うんですけどね。けどあのちょっと最近のお笑いのその傾向がそれが面白くないっていう人も僕の友達もおるんやけど、その決め台詞であんだけあのよう練っとるなと感心してるんですよ僕はね。で演劇っていう世界ももうまあもうどっちかともうどっちかどころかアドリブはもうしたら怒られるぐらいの勢いで、
うん、
非日常日常に見せなあかんやもんね。
そうです ね,
ね、だって今日お父さんがこんなもん買ってきてくれたんだってってお母さんに言ったら、とか言って喜ぶけど、そんな喜ばへんし、ほんまに嬉しかったよ。あ、そうなんみたいな、普通の生活やったら。けど舞台に上がると、っていうのが日常に見えるっていうね。
そうですね。
ね、その難しさっていうのをもう何遍もやらされるわけで、アドリブで見せてるように見せてるだけで、実はお決まりやったりするという厳しさがあるんちゃうかなと。どうですか？
いや、ありますね。
ね、
はい、
その中でやっぱ声も枯れるし、
もう本当は良くないんですけどね、枯れちゃう、
ね、やっぱり声が枯れると大変やと思いますけど、一番何がそのやってて、まあ、その千秋楽迎えるのももちろんそうですけど、はい、その練習中やっぱ仲間とそのこう一緒の劇団の人たちと、
はい、
こんなことでこうはしゃぐとか、まあ、今熱くなってるっていうのが今月のテーマなんですけど、どうですか？
そうですね、熱くなる、
うん、
やっぱ同じところに向かってるっていうことがやっぱり一番強いので、
なるほど、それ作品を仕上げていくっていうこと
ですね。そうですね。で、あのダメな部分も見えてくるんです、お互いの。
あ、
やっぱりすごく見えてきて、それをお互いに補ってプラスにしていって、
なるほど、言ってあげる、
はい、
あ、
で、まあ、やっぱり喧嘩もしますし、で大人になるにつれて喧嘩ってあまりしなくなるじゃないですか、
ね、
でも役者ってすごいやっぱり
熱くなる
ので、やっぱり揉めたりもするし、あの言い合いもするので、
その言い合いがその練習場でやって、
はい、
でまあ、それはそれでね、ちょっとそれ試してみたら、それが演出の人が、それ行こうとかなんとか
言って、なります、
ね、
はい、
ほら、ありがとうみたいな、ちょっといい空気にもう一回戻って、
ね、はい、あっさり変わっていったりしますので、
うん、でまあ、夜、男の劇団員で夜の飲むとこで演劇論語ってるから、ね、
長いですよね、
もう熱く語るんだ、これがもう。だからみたいなことなんだけど、でも必死で本当にもう熱い熱いみたいな語っとるで、ね、
はい、
うん、面白いね、あれも、まあ、これは劇団のこの一つの風景ですわね、はい、うん、またそれに、だってそういうこと、もちろんあのみんなそうしてあのそのステージの実践もそうなんやけど、やっぱベーシックな部分で 理論というかね、
はい、
そういうものも学ばなければならないし、あの立つ位置とかね、いろいろやっぱり も大事ですからね。
そうですね、照明の当たる位置とかありますからね。
そうそうそうそう、その全部分かってへんかったらあかんねん、舞台人っていうのはね。バーたりとかいろんなこと言われて、そうですか。しかし、まあ、平たく言うと、みんな、まあ、作品を、一つの、まあ、ステージを作り上げていくっていう目標はそうなんですけど、まあ、大女さんに関して言うと、まあ、なんかこう、劇団員としてというか、女優としてというか、はい、もう、平たくですね、例えば、その、映画に出てみたいとかね、あの人の監督の作品出てみたいとか、なんかそういう自分の中の目標をちょっと最後にちょっとお聞かせいただきまして、
そうですね、やっぱり映画は出てみたいですね。
映画出てみたい、
はい、
もう主役でボーンと、
いや、なんかすごい変わった役をやってみたいなっていうのもやっぱりありまして、
大事なポジションでもらんとおらへんみたいな、まだこれも大事な、ね、
記憶に絶対残っていくような役ところをやっていきたいと。
もう一回オーディションやりますから見ちゃってよ。
はい、お願いします。
私があの末路の、私の人生の末路の目標は映画を作ることなんで。
あ、ぜひ、じゃあその時に。
はい、本当だ。本当本当、ずっとでかいじゃん言ってますよね、私。
言っています。
はい。本当実現するかできるかわかりませんけどね。
はい。
でみんなで作り上げていくのは好きなんですよ、僕も。本当に。で完成品を見てみんなでね。泣きながら打ち上げろ。
いいです
ね。いいですか。はい、ぜひね、映画に、もう本当にそれ、まあ、それまでもう、もういっぱい大きい仕事されると思いますけど、
一緒に、ね。頑張ります。
ね、頑張りたいと思いますけども。はい、今日は、ね、愛ちゃん。
はい。
あ、
ね、あとですね、うん、このキリちゃんのブログがあるんですよ。
う
ん、
おっと、
なんて検索したら、ヒットしますか。
キリコの気持ちというタイトルなんですけども、キリコはローマ字で。
キリコはローマ字で、
はい、
はい、どこ
K-I-R-I
K-I-R-I
K-O、
はい、
でひらがなでの気持ちです。
あ、ひらがなで、
はい、
気持ち、
はい、
すごい可愛いブログで
見てるんですか。
たまにちょこっと
これは誰が書き込んでもいいんですか。
コメントですか。
はい、
もう全然どうぞ。
ほんすか。
はい、
じゃあ不思議なコメントというかね、アドレスで入った場合は僕だと変なことしませんから、ね、言ってきますけどね、応援応援ね、そうですか、はい、はい、
あと名前でも大丈夫キリコでも検索すれば出てきます。
あ、そうですか、
はい、
はい、わかりました。ぜひリスナーの皆さんも、
はい、
大丈夫さん応援していただきた
い。よろしくお願いします
ね。はい、これはネットでも流れてますから、写真がバーン載ってますから。
本当ですか。
はい、顔バーン出てますから。
ありがとうございます。
世界中に流れます。
お、はい、やった
ということで、はい、はい、大女さんの、まあ、ね、今日はゲストにお越しいただいたわけですけど、はい、ちょっと、その愛ちゃんも、はい、このコーナーとして、締めくくりとして、はい、自分のライブを、
はい、
ね、ご紹介いただきたい
と。ご紹介します。
はい。
ご紹介、ご紹介って自分で変ですね。
いやいやいや、
ですね、はい、9月13日に、
9月13日、
はい、京都の、
はい、
アークデューっていうライブハウスがあるんですけど、
どこですか。
河原町通りの四条と五条の間。うん、
四条と五条の間。
はい。に、うん、アークデューというライブハウスがあるんですけども、は
い、河原町通り面している。
面してます。
ね。
はい。
高津じゃないですか。
そうですね。
ね。
はい。
そうでしょ
う。そうです、そうです、そうです。
ダンスホールだったところですね。
そうです ね。多分そうだと思います、はい。結構広いところなんですけど。
ラーメン明治の横です
わ。あ、そうです、そうです、そうです。
そこの横のパン屋うまいね。
詳しい。
これ一軒のパン売ってます、朝行ったら。すぐ売り切れる。
そこでですね、はい、チケットが1000円で、
はい、
ワンドリンク、ワンフードはちょっと別になってしまうんですけど、はいはい、オープンが5時、うん、17時半っていうんですかね。
はいはい、9月13日の17時半。
はい。
なります
。わかりました。で、私の出番は、2番目なので、だいたい多分6時半ぐらいから、
あ、そうですか。
だと思われます。30分間のステージなんですけど。
ぜひ皆さん、
はい、
足を運んでいただきたいと思います。
あともう一つあるんです
けど、ね、
すみません。その次の日の9月14日ですね、シルバーウィングスっていうライブハウス。
シルバーウィングス。はい。
市場の、
はい、
祇園、東王子通りを、うん、市場から北にちょっと上がっていただいたら、シルバーウィングスっていうライブハウスがあるんですけど、
はい、
そこで、40分間の
ライ
ブをさせていただきます。
わかりました。それは何、いつでしたっけ ?9 月 20?
14日
です。あ、14日か。
はい。
それが9月14日。
14日。
シルバーウィングス。
はい。
9月13日が
アークデュー
ですね。はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。はい、ということで、愛ちゃんのコーナーでございましたけど、大女さん、 ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また遊びに来てほしいなと
思います。はい、ぜひ。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、愛ちゃんの音符でデートでございます。
はい。
もう時間の経つのは早いございます。
本当ですね。
私はいろんなこと喋りすぎておりますから、申し訳ないと思っておりますけど、海田さん、なんと、もう9月に入りますよ。
入りますね。
入りますね。9月のテーマどうしますか？
ハッとしたこと、ね。
ハッとしたこと。ハッとしたことも、これ、ちょっと書いとこう。ハッとしたこと。ハッとしてグッドって歌いましたね。
ああ。古いね。
古いな。
いいお声でしたね、大丈夫さんね。
大丈夫さんのハスキー声ですからね。本当に。いいですね。ね。本当に。まあなんか、ぜひですね、皆さんこのキリコの気持ちブログに書き込んでいただき、
はい、
今日の感想などをね、
はい、とても可愛いサイトなんで、しかもすごい更新されるんですよ。
本当に。
はい、なので皆さん
ファン多いんでしょうね。ね、どんどん増やしましょう。
はい、
はい、ということで、ということで9月のテーマは、
はい、
今言いました、ガジタさんおっしゃいました、ハッとしたこと。
ハッとしたこと。
ハッとしたことですよ、マッツン。
はい。何ですか
ね。ね、今月マッツンのドラマコーナー、はい、月初めにありましたんですね。
はい。
ね、ですからまた来月、
そうですね、
シナリオのレッスンコーナー、はい、これもございますし、また来月も頑張りたいと思いますけれども、
はい、
愛ちゃんもまた新情報を持って来月よろしく。
はい、お願いします。
ということで9月も頑張りたいと思いますけれども、この番組は
京都三条ボンズカフェ。この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
ということで、もうだんだん涼しくなってまいりましたね。
はい、本当ですね。
寒いですね。もうなんか本当に夜は寒いぐらいですから、ね、風邪ひきやすいので皆さん、はい、気をつけていただきたいと思います。京都三条ボンズカフェ、杉岡でした。
マッツンでした。
アイでした。
新章でした。
おやすみなさ
い。旅に出ますか？旅に出ますか？
旅に出ます。